こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。家事の苦労を9割減らす本は、時短家事アドバイザーの山形彩子が、忙しいビジネスパーソンや共働き家庭に向けて家事の負担を根本から見直す実用書である。中心にあるのは、家事をより早くこなすだけでなく、やるべき家事そのものを減らし、生活空間を仕事や育児や自己投資を支える場へ変えるという家事の再構築である。著者は、かつて掃除や家事に追われる共働き、ワンオペの状況を経験し、家事効率化や片付け関連の知見を実践してきた立場から、掃除、洗濯、整理収納を含む日常管理の仕組み化を解く。本書の目的は、家事を根性や完璧主義で処理するのではなく、時間を生む生活設計として再配置することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家事を作業量ではなく、生活設計として再構築する視点、本書の特徴は、家事を単なる時短テクニックの集合として扱わず、生活全体の設計課題として捉える点にある。一般的な家事本では、掃除の手順、収納用品、洗濯の工夫など、個別の改善策が中心になりやすい。しかし本書が強調する家事の再構築は、目の前の作業を早くする前に、そもそもその作業が必要か、頻度は適切か、家の構造や物の配置が無駄を生んでいないかを問い直す考え方である。これは家事を頑張る対象から削減し管理する対象へ移す発想でもある。家事負担が大きい家庭では、本人の能力不足ではなく、物量、動線、判断回数、家族内の役割の曖昧さが積み重なって時間を奪う。本書はそこに着目し、家事を日々の消耗ではなく、自分時間を確保するための仕組みとして再設計する方向を示している。特に仕事や子育てで箇所分時間が限られる読者にとって、家事を生活の中心から支援基盤へ移す視点は実用的である。次に、掃除や洗濯を短時間で終わらせるための物量と動線の管理、本書で扱われる掃除や洗濯の時短は、単に手早く動く技術ではなく、汚れや散らかりが発生してから対処する量を減らす仕組みに支えられている。掃除が大変になる原因は、掃除の能力だけでなく、床や棚に物が多いこと、道具の場所が遠いこと、汚れを放置して作業が重くなることにある。洗濯でも同様に、衣類の量、仕分け、干す場所、しまう場所が複雑だと、毎回の判断と移動が増える。本書の考え方では、短時間化は作業中のスピードアップではなく、作業前の環境調整によって実現される。物を減らし、戻す場所を明確にし、使う場所の近くに道具を置けば、家事の開始に必要な心理的負担も下がる。これは特別な家事能力を持つ人だけができる方法ではなく、家の仕組みを変えることで、誰でも再現しやすくなる点に意味がある。掃除や洗濯を毎日の大仕事にしないためには、努力よりも摩擦の少ない動線設計が重要になる。さらに、自宅を成功空間に変えるという時間喪失の考え方、本書の副題にある成功空間という考え方は、家を単にきれいに保つ対象ではなく、仕事、学習、休息、家族との時間を支える環境として位置づける点に特徴がある。家事に追われる空間では、目に入る散らかりや未完了の作業が常に注意を奪い、仕事や自分の活動に集中しにくい。反対に、必要なものが取り出しやすく、掃除が短時間で済み、生活のリセットが簡単な家では、家にいる時間が消耗ではなく、回復や創造の時間になりやすい。本書が目指すのは、モデルルームのような完璧さではなく、日々の行動を後押しする実用的な秩序である。この点で、片付けを美観の問題に限定せず、成果を出すための生活インフラとして捉えている。特に在宅勤務、副業、育児と仕事の両立など、家の機能が多様化している読者にとって、自宅環境を整えることは時間管理や生産性の問題でもある。本書はその接点を家事の文脈から説明している。そして著者自身のワンオペ経験に基づく現実的な家事削減、本書の説得力は、著者がもともと家事を得意としていた専門家ではなく、共働きワンオペの中で掃除や家事に苦しんだ経験を持つ点にある。家事本の中には、整った暮らしを前提にした理想的な手法が提示され、忙しい読者には実行のハードルが高いものもある。本書では時間がない、疲れている、片付けが続かないという状態を出発点にしているため、家事ができない状況を意志の弱さとして処理しない。著者は家事効率化や片付け関連の多数の知見を実践し、効果があったものを自分の生活に合わせて体系化してきたとされる。そのため、読者に求められるのは急に完璧な生活者になることではなく、負担が大きい家事から順に削ること、毎日の判断を減らすこと、続けられる仕組みに置き換えることである。この現実的な姿勢は、家事の理想論に疲れた人にとって受け入れやすい。家事を苦手な人の視点から再設計することが本書の実用性を高めている。最後に、 自分時間を生むために家事の優先順位を下げる発想、本書が示す家事削減の目的は、家を整えること自体にとどまらず、自分時間を確保することにある。家事は生活に必要だが、際限なく丁寧に行えば、仕事、育児、学習、休息の時間を圧迫する。特に責任感の強い人ほど、家事を終わらせてから自分のことをしようと考え、結果として自分の時間が後回しになる。本書は家事を生活の最優先事項に置き続けるのではなく、必要十分な水準を決め、時間を奪う部分を削る考え方を提示している。これは手抜きの推奨ではなく、限られた時間をどこに配分するかという優先順位の問題である。家事の品質を最大化するより、家族が問題なく暮らせる状態を短時間で維持し、残った時間を将来につながる活動へ向ける。こうした視点は、ビジネスパーソン向けという本書の位置づけとも合っている。家事を減らすことは、単なる楽をする行為ではなく、生活の主導権を取り戻すための時間配分の見直しとして説明されている。結論として、家事の苦労を9割減らす本は、家事に追われて仕事や育児や休息の時間が確保できない人、特に共働き家庭、ワンオペ気味の生活者、在宅時間を有効に使いたいビジネスパーソンに向いている。読者が得られる実践的な利益は、掃除や洗濯の個別テクニックだけでなく、家事を増やす原因を見つけ、物量、動線頻度、判断回数を見直す視点である。知的な面では、家事を個人の努力不足ではなく、環境設計と時間配分の問題として理解できる点が有益である。同ジャンルの片付け本や時短家事本と比べると、本書は美しい収納や便利グッズの紹介によりすぎず、自分時間を生むための家事削減と自宅の機能改善を結びつけている点が目立つ。著者自身の家事に苦しんだ経験を背景にしているため、完璧な暮らしを目指す本というより、忙しい人が現実的に生活を立て直すための再設計ガイドとして読める。家事をもっと上手にやる本ではなく、家事に奪われる時間を減らす本として位置づけられる。ご支援いただける場合は山形彩子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。